7. 古い句を読むこと、新しい句を作ること。個人の句を読む方がようございますか、作る方がようございますか、という質問を私はしばしば受けます。今の若い人たちの頭に一つの大きな迷いがあります。あらゆる芸術を通じてそれがあるのであります。それは何かと申しますと、真ということであります。それらの若い人たちは何でも新しければいいと思っています。新しいことを私も悪いとは申しませんが、果たして何が新しいかということも十分に研究せずに、ただ新しければいいと思っている人が十中八九であります。新しいと申すことは古いことを十分に研究した上で申すべきことであります。真ということは相対のことであります。十分に古いことを研究せねば、何が新しいのだか古いのだか分からうはずがありません。初めて俳句を作る者が、俳句の約束をも了解せずに、ただ文字を羅列して新しがったところで、一般の俳句界には通用しないことであります。伝統文芸としての従来の俳句の進化を了解せずにおいて、ただ自然より直接に新しいものを取りきたれといったところで、世間に通用しないことであります。新しいということは古いものを熟知した上で初めて意味ある言葉となるのであります。個人の句を見ることなかれということは、取りも直さず、いずれが真、いずれが陳家の研究をすることなかれということであります。これほど無意味な言葉はないのであります。そこで結論は極めて簡単であります。新しい句を作ろうと思えば、個人の句先輩の句を読まねばなりません。十分に個人の句先輩の句を研究して、個人や先輩はどういう俳句を作っておったかということを研究して、それからその個人や先輩の手の及んでいなかった方面に手をつけて、新しい句を作るようにしなければなりません。個人の句に接するな、個人の句を読むな、ということは、この点から申しますと、真句の判断さえつかぬ人になれ、ということになるのであります。先人の足跡を踏まぬという心がけは結構でありますが、その先人の足跡を十分に極めぬということは非常な不覚であります。すなわち、新しい句を作るという立場から言って、ぜひとも古い句、先進の人の句を研究しなければならないのであります。私は俳句というものは決して小説などのように新しがるべきものではないと思います。もとより俳句も骨董品として取り扱われるのでなく、生きた文芸として取り扱われるのであります。個人の範疇を出た新しい句を作らなければならんのでありますが、それでも俳句というものは伝統文芸として小説などよりも比較的古い匂いのするものであるということは、まず頭に置いておかないと、とんだ了見違いをするようになります。古い匂いがするということは嫌だという人がありましたら、もしそういう人があったら、しばらく俳句に遠ざかっていて、他日、古い匂いのするものが懐かしく恋しい時代が来た自分に、その時に改めて俳句に近づいたらよかろうと思います。嫌であろうが、好きであろうが、ものそのものが古い匂いのするものである以上、それはどうすることもできないのでありますから、遠ざかるより他に道はないことと思います。そうして、他日、その匂いが好きになってきた自分に、また近づいてくれば、それでいいことだと思います。俳句は古い匂いのする文芸、すなわち、ぜひ、ある約束の下に立たねばならぬ伝統文芸である以上、 それは能楽や歌舞伎が全然古い型を習熟し、日本画がある点まで法則にのっとることを必要とするに準じ、俳句もまたある点まで俳句らしい俳句を作るために古俳句を習熟する必要があるのであります。ちょっと余談として申しますが、実を申すとそれは俳句ばかりではないのであります。また能楽や歌舞伎や日本画ばかりでもないのであります。人間そのものがそうなのであります。人間は現在の生活をすべて改善しようとしても、それはついにできない相談なのであります。例えば衣服にしたところで、従来の日本服が嫌いだから何か新しいものを想像しようとしたところで、さてどんなものを想像したらいいでしょうか。仮に何者かを作るとすると、それは洋服に近くなるか日本服に近くなるか、そうしてそれはついに従来の日本服にしかず洋服にしかぬものになるのであります。すなわち従来のものに飽き足らないといったところで、決して全然新しいものをポカッと浮き出すことはできないのであります。それは人力がどうすることもできないのであります。人間というものがそういう力を持っていないのであります。すなわち全然新しい、そうして現在のすべての服装よりも優れた新服装を作り上げるまでには多くの歳月を要するのであります。仮に今後1000年後に我々が再生してくると仮定すれば、その時我らの子孫の着ている着物を見たら、あるいはそういうものができているかもしれません。人間の力は新しいものに一歩一歩歩みを進めていく力はあるが、従来のすべての因縁を切り離して絶対に新しいものをここに創造するということはできないのであります。ある建築家の話に、建築が一の様式から他の様式に移るにはおよそ100年を要するということであります。これは面白いことだと思います。すなわち人間のすべての仕事、いわば人間それ自身というものが、決して因縁を切り離してものをすることはできないものであるということを十分に考える必要があると思います。文芸のうちで比較的新しい分量を要求している小説のごときものであっても、その実決してそうむやみに新しいものを想像することはできないことであって、たとえ最近の例のようにフランス、ロシアあたりの文芸を急速に輸入してきて、一時は従来の日本人に思いもよらないような新しいものを見せることができたにしても、それは歳月を経るに従ってかえってその真という点は逮捕して、その代わりに従来の日本趣味とも言うべきものが逆襲してきて、対局よりこれを見れば結局ある序法を試みたというに過ぎないことになるのであります。まして比較的新しい分量を少なくしか包含しない俳句にあっては、決してひとっ飛びにそういう新しいことが試み得られるものではないのであります。宇宙の進化は徐々に行われます。それを急速に行おうとするのは愚かなる迷いであります。俳句の進歩もまた徐々として行われつつあります。何も急ぐことも慌てることもないのであります。我らは個人の踏んできた跡をよく研究してみて、また個人がせっかく築き上げてくれたところのものを尊重し、できるだけの新しい力を加えていくのであります。もっと具体的に言えば、五七五調やかな等の切れ字、季題、それらは申すに及ばず、個人がせっかく研究してきたところのものに十分の敬意を払って、すなわち一度は忠実なる門下生となって、その上において 彼らは百尺竿燈に一歩を進める体の心がけが寛容なことであります。この点から申しても、我らは個人の句を三読、五読、百読、千読して、これを習熟し吟味する必要があるのであります。新しい句は目を眠って個人の句を見ずによればできるというのは卑怯な申し分であります。個人の句を見るがために個人の句になずんでしまって、それ以外に一歩も踏み出すことができぬというような人は、たとえ個人の句を見ずに終わったところで、それ以外に一歩も踏み出すことのできぬ人であります。少しでも芸術的才能を持っている人であったら、たとえ明け暮れ個人の句中に使っていても、いつしかその個人性を発揮して何人も模倣することを許さない自己の新境地を開き得るのであります。私が梅地のことなどを申し上げたのも、この個人の句に審査する最も卑近な方法の一つを申し上げた次第なのであります。私はどうでもいいから、ただ十七字を並べてご覧になるがよかろうということをまず一番に申し上げました。それはいつも躊躇して虚しく歳月を過ごしてしまう人のために、ともかく十七字を並べてご覧になることをお勧めいたしたのであります。その上は、じっと物を見、じっと物に案じ入り、十分に自然の研究をすることが何より大事と存じます。しかもただ自然を見、自然を鑑みしきったかということをも十分に調べてみて、まず個人の門下生となり、しかして愛より青い個人以上の立派なお弟子になる心がけが寛容であります。